皆様こんにちは。この時間は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日のお客様は、ベンチャー企業のいろんな育成に関しまして大変、高いご見識と経験をお持ちの株式会社 V ネットジャパン会長の曽根博道さんです。お話のタイトルはベンチャー経営者に望むことということで、いつものように経済アナリストの藤原直也がお話を伺っていきます。皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日はわざわざお越しくださいましてどうもありがとうございました。
よろしくお願いします。
今このベンチャー企業というのもですね、その言葉として完全に定着した感じがありまして、上場しているベンチャー企業も随分増えてきたと思うんですが、そもそもこのベンチャー企業のベンチャーというお名前は実は曽根さんが昔つけられた、考えられたと伺ったんですが。
私が、はい、命名したっていうのはちょっとおこがましいんですけども、はいはい、当時ベンチャーのことを研究された清成忠夫さんと中村修一郎先生と、
はい
はい、方々が新しいタイプの中小企業が生まれたと。
それいつぐらいのこと
でございますか？それは昭和46年から7年ぐらいだと思います。
昭和46、7年、
はいはい、それで清成さんが、国民企業高校の調査課長をやられて、はい、調査したわけですね、
はい、
そしたらいわゆるその大企業の下請けに甘んじてない、はい、新しいタイプ の、
はい、
その大企業を下請けに使うんだみたいな感覚のある、はい、その研究開発型中小企業って生まれたと、新しい形じゃないかということで、はいはい、それをもうちょっといい名前をつけられないかっていう議論があったんですね。その場で僕は雑誌の編集やってましたもんで、
はいはい、
それで一瞬同席している中で、
はいはい、
ベンチャービジネスっていう言葉が出てきたと。
なるほど。
それで当時近代経営っていう雑誌を私やってまして、それでその特集をやりました。ベンチャービジネス。
そうですか。
それは日本で初めてっていうことは確かですので、は
あ、なるほどね、
命名者っていうほどではないんですが、その同席してたということですね。
ベンチャーっていうその言葉って今外国人も使いますので、
はいはい、
和製英語なんですね。
そうですね、はいはいはい、ベンチャーキャピタルまでありましたけど、
はい、ベンチャー企業は和製英語で、
そうですね、はいはい、
そうやってその大企業の下請けではない中小企業であって、
そうです、
大企業下請けでも使うような勢いを持ってて、
はい、
そのうち研究開発中心型とか、はい、こういう中小企業のことをベンチャー企業という。
そうです。
なるほどね。
そうです。
でその頃そういう企業が出てきたというのは、なんかその時代の必然性とか何かあったわけじゃないですか。昭和45、6年どんな分野で出てきていたんですか？
ですね、はい、地域が割合にその、
はい、
決まってまして、例えば、
はいはい、
浜松なんか、とても多かったですよね。
大手の企業がたくさんありますもんね。
それで、はい、要するにその、なんていうんでしょうか、地域のマインドみたいなやつが非常にこう、なんていうんですか、革新的じゃないですか。
地域マインドは革新的。
ホンダ、ホンダ海ね、山の海みたいな、そういう地域特性があって、
はい、
ホンダ総一郎が俺が 腕は上なんだみたいなね、
あ、
親父さんから育てられた息子さんが、みたいな人がいて、
あ、
でそれらがなんていうんですかね、お互いにこう、
はい、
研究し合ってみたいな、
ええ、
そんなような雰囲気ありまして、この地域から結構生まれるとかね。
なるほどね。
そういうのは多かったですね。
あ、じゃあベンチャー企業は浜松から生まれたと。
いや、そういう印象はありました。
なるほどね。でそのベンチャーという言葉を選ばれたその一番 の、 そのなんてポイントはどういうところだったんですか？
研究開発型中小企業じゃいかにも、
はい、
なんかこう、前向きじゃないじゃないですか。いくらか
と、
若者がもうちょっと、はい、なんていうか使えるような言葉みたいなやつで、
はい
はい、なんかいろいろ出てたと思うんですね。その中で、はい、アドベンチャーみたいなやつもありましたけども、ベンチャーっていうのはなかなか、いい言葉だみたいな話だったと思うんですけども、ちょっとはっきりは覚えてませんけども。
でこの言葉は結構急速に広がっていきましたか？
はい、使い勝手がいいもんで、
はい、
非常に広がりましたよね、新聞をはじめとして。新しいタイプの中小企業が生まれた、研究開発型中小企業だっていうよりも、中小企業じゃないベンチャービジネスが出てきたという方が、
なるほどね、
言葉としての、はい、まあ、強さがありましたよね。だから、中村修一郎さんなんかのセンスだと思いますね。
はいはい、なるほどね。まあ、そういう形でこのベンチャーという言葉を、まあ、本当に世に出された曽根さんですけども、はい、まあ、お仕事として今編集のお仕事をしておられる、
はいはいはいは
い、いろんな企業をこう見てこられたと思うんですね、
はいはい、
この歴史の変遷の中で昭和平成と、はい、なんかその今の、まあ、日本の経営者、特にベンチャー経営者は若い方が多くて、
はい、
割とその昔の歴史みたいなのをご存じない方も多いんですけども、
はい、
こう経営者の変遷みたいなのはどんなようにご覧になられます？このずっとご自身のご体験の中で、
っぱり、はい、昭和40年代、あたりのところですね、はい、まあまあ、ベンチャーっていうか、はい、創業系のオーナー社長っていいますか、
はいはい、
その人たちっていうのはやっぱり、はい、今のその、うん、人気のある経営者とベンチャー経営者とは全然違うんですね。
あ、違う、
やっぱり製造業中心だっていうことももちろんあるんだと思うんですけども、はい、まずね、教養があるんですよね。
教養がある、
教養があるんですよね。
逆に今教養がない、今
経営者、うん、なんかその要するに何でしょうね。
そうだな、
だから
分かりますね、
何万人も使える人のトップっていう感じじゃない、なくて、
なるほどなるほど、はい、
やっぱりこう、うん、お金のさばきが上手っていうんでしょうかね、うん、
お金のさばきが上手ね、
僕は割合にその、ベンチャー経営者も、指導する中で言うんですが、
はい
はい、いわゆるその経営の数字の中で、
はい、
損益計算書と貸借対照表バランスシートあるじゃないですか、
はいはい、
で昔の人は損益計算書一生懸命やってましたよね。
あ、そうですね、
そうですよね、売上上げてコストを出して、それで利益、
そうですね、
でそれにはいろんな人たちが関わり合ってやって、
そうですね、
今の若手経営者っていうのはバランスシートのいじりがむすんまいんですよね。
あ、バランスシートのいじりが、
そうです、ですからこっち側の資産をどうやって売るとか、
う、
買うとか投資するとか、でもこれっていうのは社員の方々は全然力借りなくて、一人の人でいけちゃうじゃないですか、少数の人でいけちゃうじゃないですか、
確かに、
そっちの方に、そっちの方に頭がいっちゃうと、
はい、
なかなかこの、売り上げを上げて苦労してあげるところがかったるくてやりたくなくなっちゃって、
はい、っっゃ
みたいなところと物差があるんですね。
なるほどね。
それで割合にはまったのが、若手経営者が、はい、すごく好きな MA ですよね。
あ、 MA ね、
要するにこの損益計算書をそのまま買っちゃおうと、
うん、
このバランスシートを使ってっていうね、
うん、な
るほど、そっちの技術が、
うん、
なんか課題に発達していってんでしょうかね、
は
い、
なるほどね。
それで本来のこっちの会社を起こして収益を上げてリスクを背負いながらやって、
はいはい、
で社員も、
はい、
最初そんな優秀な人来ませんから、その人たちにうまく育て上げて、大きくしていって、こういう感じあるじゃないですか、
はいはい、
そのなんていうかこう、運動神経が鈍っちゃってて
神経が、ね、
こっちのねものばっかりちょっとひどい、それがだからバランスがものすごく悪くなってきてるなというのが今の、
は
あ、若手ベンチャーに対する印象です。
なるほどね、逆に言いますと昔はそういう教養のあるね、まあ、汗を流せるような経営者ってのはどういう人が育ててきたわけですか。やっぱ時代が育てたんでしょうかね。
どうなんでしょうか。それちょっと僕もよく、はい、研究したことないんですけども、
はい、
まあ戦争が終わって、で要するに様変わりになっちゃいましたよね。
はい、そうですね。
ですから当時の20代の人たちっていうので、
はいはい、
まあ、それこそ学歴の高い人たちが、
はいはい、
相当大きな権限を与えられてやらされてましたよね。
そうでしたね、そうでしたね、はい、
それでまあどっかの会社が、
はい、
上が追い出されちゃって残っちゃったと、
はい、で
それなんとかしなくちゃいけないっつって、はい、中高の層みたいな言葉が一時流行りましたよね。そういう大きな企業を、はい、
で
その人たちってのは30代とかね、は
い、あ、そうです
よね、そういう人たちがやったじゃないですか、それは
そうです、ね、
単なるサラリーマンじゃなくてオーナー的な、
はい、
やり方ですね。資本なんか持ってないんですけど、
そうですよね、
はい、オーナー的な形でガーってやってたじゃないですか、その人たちがたくさん生まれましたよね、
はい、なるほど、
その人たちを目撃していたその次のゾーンっていう人たちが、
は
い、ちょうど昭和40年代ぐらいに、
なるほどね、
事業を始めたとか、
なるほど、
ね、独立したとか、
はい、
なんて人結構いたんですよね。
なるほどね、
だからその人たちの今はもうその人たちのお子さん、うん、お孫さんの世代ですからね、
う
ん、
そうですね、
だからちょっとその、はい、うまいそのそういうものの伝達っていうのはなかなかいってないじゃないかと思うんですけどもね。
その当時昭和45、6年ですね、はいはい、そのベンチャー企業がこう生まれてきた時、
はい、
一番その経営の面でご苦労されたってのは大体皆さんどの辺だったんですか。何が一番大変そうでした、うん、経営。
ああ、その当時ですか、
はい、まあ、人とかお金とか技術とかいろいろあるとしたら
やっぱお金だったんじゃないでしょうかね。
やっぱお金ね、だから今でもまあお金はね、なかなか大変なことですけども。
そうです、当時はですから、はい、ベンチャーキャピタルっていう、ベンチャーに対してお金を出るっていう行為が、
はいはい、
それこそベンチャーキャピタルの初年度って昭和46年とかそのぐらいじゃないでしょうかね、5、6年じゃないでしょうかね。
はいはい、
それで、ベンチャーキャピタルの社長会ってあるんですね、
はい
10人ぐらいいたかな、
はい、
で、まあ、あの日本合同ファイナンス、まあ、イワン・ジャプコですよね、
はいはい、
とか銀行系のファイナンス、で独立系っていうのが2つあったんですね、
はい、2つ、はい、
それがあのテクノインベスメントっていうところと、
はいはい、
あとあのシュローダー
ね、
でこれ松木さんって素人やってて、テクノインベストの社長やったのは三枝さんっつって、今三住の社長やってる、
はいはい、
この人たちが独立系だったんです、
はい、
でこの人たちがごちゃごちゃ話をするんですが、当時のベンチャーキャピタルっていうのは協調投資っていうのをやるんですよ。
協調投資、
協調、ね、要するにあの銀行出身の人多いじゃないですか、
そうか、
だからどこそこが銀行お金貸したら、
うん、
じゃあ我々も貸すみたいなね、
なね
ベンチャーキャピタルのもうね、どこだっていうね、正反対のやつを本当にね、真面目にやってたんですよ。
真面目にね。
真面目だったんで、それで独立系の2人は、これらが一番分かったんですけども、これらなんであれはっていう話をしょっちゅうブツブツ僕と話をしてた記憶がありますけども、当時はだからそういうわけで、行けるところ、銀行はお金貸すようなところしか、投資もしなかった。
あ、なるほどね。はい、
今はね、
はい、
銀行とか何もね、こんな会社に入れていいのかみたいなところまで、
はい、
あのベンチャーキャピタルが投資するじゃないですか、
はい、
だから過剰にお金が来ちゃってるから、おかしくなってるんですけど、
はい、
当時はやっぱりあの、はい、本当にあのリスクマネーに対しては出なかったですから、
はい、
それが一番、あの大変だったんじゃないでしょうか。
それは最終的にその、まあ、ベンチャーキャピタルの銀行をいかに口説くかということだったんですか。
そうですね、そうですね、ですから、
はい、
当時はあまりにも、はい、あのリスクマネーが少なすぎたから問題あったんですが、
はい、
今はリスクマネーにお金がジャブジャブつくもんで、
そうですね、
だから僕はあの20代の経営者結構あの、今面倒見てるんですけども、とにかく銀行と取引しなさいって言ってるんですね。
銀行と取引しなさい、
取引しなさいって言うんですね、はい、要するにそのベンチャーキャピタルがワンワン来るのでお金がつくそうですよ、
うん、
でもそれはちょっと手飛ばして、
うん、
お金を借りなさいと、
うん、
そうすると銀行っていうのはうるさいじゃないですか、は
い、チクチク、ね、うるさいですよね、
チクチクやられてるのと、うん、まあ、こっちのリスクマネーがゴッと来るのとは、
うん、
両方合わせてまあええ塩梅かなと。
なるほどね。
そうじゃないと、うん、ベンチャーキャピタルの連中っていうのはなんかおだて上げるだけなんですよね。
ああ、なるほど ね
でダメになった途端になんかいろいろ文句言ってくると間がないんですよ。銀行の方だと、あの比較的若手の担当者がつくと、こっちも20代の社長でね、そこそこ売上高が5、6億だったら、興味あるじゃないですか、向こうも ね、
そ, うですね、
それなりの人がついてきて、で、あの
で
チクチクいろいろ言って、で、彼は彼なり の、 あの、
えー、
バックグラウンドを使って、彼にサービスしてあげると、
はい、
ほど10年後になるとここが支店長に、あ、10年後支店長無理かもしれないけど、15年になって支店長になったら、こっちもまあね、ちょうど働き盛りの時に、
そうですね、
ちょうどこういう関係ができるし、
なるほど、
それはもうベンチャーキャピタルお金はいさよならだから、あのっていうような話をよくしてます、ですから、あのお金のバランスがこっちに行き過ぎちゃってですね、昔はお金が行かなすぎたもんで、
なるほど、
本当にもうね、
はい、
あの悔しい思いした経営者ってたくさんいたと思いますね。あの、そんな感じですね。
そうですか、その、まあ、ベンチャーキャピタルっていうのはその割とそんな簡単にお金って貸してくれるもんなんですか。
それがですね、そうですね、ベンチャーキャピタルの方は、まあ、このところちょっと、あの新興市場がこうなっちゃったもんで、いくらか冷えてますけど、
はい、
2、3年前なんかは、
はい、
上場するとこの株がつくじゃないですか、
はい、
その株価以上にね、ベンチャーキャピタルがお金をね、単価でそう上場すると下がっちゃうみたいな、
うん、
そのぐらいになんかあのお金入れてたケースがありましたよね。それはファンドでお金集めちゃうから、それを投資しないと彼の方は仕事にならないもんで、
なるほどね、
で自分はそれで投資していきますよね、でそれ回収時期は5年後だっつったら、その時は自分はそこにいないと、はい、また別のとこ移っちゃうみたいなね、
あ、
そんなようなこともあって、とにかくたくさん出たんですね。でそれなぜそんなあのものが出るかっていうと、例えばあの利益が全然出てないところに対して、
はい
はい、すごいお金が入るんですね。
あ、はいはい、
そんなことありえないでしょ。
それは
なんで、お金が入るかっていうと、この会社は、
はい、
将来計画がこうでありますと言うんで、
はい、
あの 出来上がって2年しか経ってないぐらいの会社が10年後の利益まで予想して、
なるほど、
10年後50億利益出るんですよ、それは割り引くと現在価値の10億のなんかやって、
ありますね、
はいはい、いわゆるそのディスカウントキャッシュフロー方式ってね、専門ですけども、それを駆使するんですね。
なるほどね。
そうするとそれでこの価値は、今赤字が5000万だけど、この会社は貸しとすると50億ですとかね。
なるほどね。よく書いちゃうけど、
ドカッとお金が入って
っ
てい
う、ね、
本当にその、はい、まあ、ありえないようなお金が入ってきて、それで要するに経営者っていうのが、
はい、
いい事務所を借りて、
はい、
でフェラーリを買って
みたいなね、
みたいなことを本当にやるんですね。
本当にやっちゃう、
本当にやっちゃう、本当にやっちゃって、で、また結局何年か経ったら落ちるじゃないですか。でもこれ結局出資ですから返さないで済むっていうことが、
はいはいはいはい、
彼にとっても、
まあ、
いいと思うんですね。ところが、ね、はい、お金返さなくちゃならないっていうふうにやっていった方が、若い経営者の育ち方としてはいいわけですよね。
そうですよね。
ね、それはもらっちゃったらどうしようもないですよね。だからそういうことで今、今の若い人たちはそういうふうに今教育はしています。
なるほどね。はい、
それで、はい、まあ、続けていっちゃいますと、
はい、
今の20代の経営者っていうのと、はい、創業者ですね。
はい、
と今の35から45ぐらいの経営者とタイプが全然違ってますね。
はいはい、あ、タイプが違う、
全然違ってますね。今の40を中心とした前後 10歳ぐらいの経営者っていうのは、どっちかっていうとその、
はいはい、
なんて言うんでしょう、儲かる仕事をとにかく見つけて、
ああそうか、はい、
それで人旗あげようっていう気がものすごく強いところだったんですよ。
あ、そうですか。
そうです、はい、はい、それでそれよりも先輩の連中は、あの人たちはもう前の世代だと、俺らね、新しいその経営者人、人なんだっつって、でベンチャーキャピタルなんかをうまく入れ込んで、みたいなやつがちょうどですね、
はい、
それが、右代表がホリエモンとかああいうところですよね。
あ、そうですね。
その人たちはもう元気いっぱいでやるんだけど、ちょっと行儀は良くないですよね。
行儀は良
くないな、でやりすぎちゃうんですよね。腕はいいんですけども、でまあ、ご承知のようなことをいろんなことを起こすわけですけども、
はい、
20代の人たちは、今
の
人たちはね、全然そういう感じじゃない人が多いんですよね。
あ、そうなんですか。
で、何でしょう、学歴も割合に良くて、それで、
はい、
いい仕事をやろうっていうふうに考える、いい仕事をやりましょうというのが結構多いんですよ。
どういう仕事がいい仕事なんですか、彼らから見ると。
ですから、それよりも先輩の人は、そういうそのマネーゲームみたいなことばっかりやってんじゃないかとか、
はい、
あるいはその派遣だったら派遣のそういうね、派遣の連中を搾取してやってんじゃないかとか、そういうふうに本当に思う人たちがね、
なるほど、
いるんですよ。
だ
から今例えば例言うと、マジカルポケットって会社あるんですが、平田君ってやって IR の会社やってるんですけど、彼は23歳かな、
はい、
それで、
はい、
もうちょっと上かな、それで、会社の方針が終身雇用なんですよ。
終身雇用、すごい、ね、
新卒終身雇用っていうのがね、20何歳ですよ。
そうですか、すごいな。
でそれがやっぱりね、それの方が、やっぱり人間として安定感があるじゃないかとか、ね、
なんかすごい
ですね、そういう仲間で行こうっていうね、
20代の人
で、20代ですよ、
大したもんですね。
いやだからそういう人たちが出てきて、あとはもう要するにそのエコの仕事しかやらないとか、
エコね、環境関係、
そうです、
はい、
でプッシュ型のセールスは絶対やらないとかね。
あ、なるほど、
とかね、要するになんかその要するにその人たちのやってるところに対してなんかやっぱり違うんじゃないかなみたいなね、先輩たちね、違うんじゃないかなと思った人たちが結構いましたよね。だからそれはそれで僕は喜んで付き合ってるわけです。
そうですね、
僕はその前に、失敗になってその後、独立して10年間、ベンチャー経営を、ベンチャーの社長を指導してたんですが、それも30代 の、
はい、
創業者を指導して、で上場しましょうってやったんですね。
はい
はいはい、でこの時結果的にはまあ10人ぐら
い
上場して、
はいはい、
面倒見せたのは25、6人ですから、
はい、
まあ、4割ぐらい上場したものの、率としては高かったんですけども、
すごいですね、
その当時はとにかく、はい、彼らに対してまあ収益の上がる仕事を見つけて、
はいはいはい、
ガンガン儲けろっつって、
なるほど、
やってたんですけど、
なるほど、
で10年後にやっぱりちょっと、それをやめて、今みたいな、 若者がそういうふうに言ってるじゃないですか、どうせやるなら、うん、自分なりにいい仕事をやって、
はい、
いい仕事っていうのは、まあ、いろんな考え方ありますけど、いい仕事をやって、
はい、
まあ、ある程度儲ければいいかなっていうような、
はい、
そういう人たちが結構出てるんですね。その前は腹いっぱい儲けようっていう、
腹いっぱい儲けようと、
人の儲けも集めてみたいなね、うん、そんなようなゾーンが多かったですけど、はい、今はちょっと違ってます
ね。
ですからこの人たちが、うん、なんかこう期待を持てるなっていう、
は
い、
そうですね。
やっぱその20
代っていうことになりますとね、仕事の経験もあまりないようなことも多いと思うんですが、そういうところ皆さんどのようにして仕事を覚えて、
その人たちはね、例えばね、高校生ぐらいからやるんですよね、はい、
あ、高校生か、
ですから高校から会社をやってるとかね、
あら、
だから親もね、ようやれっていうらしいですよね。
へえ、変わってきてますね。
だから要するに学校いい大学行って、いいとこに就職してっていう、いいとこっていうのが、全て崩れていったじゃないですか。
崩れていきましたね。子供の絵見てるな
親も自分でも
ね。そうですね。
だから親のゾーンっていうのは結局、いいコースを来たのに全然そうじゃなかったってことを経験してる親がたくさんいますから、だから息子はね、ちょっと違うことみたいなゾーンがちょうど20代ぐらいからあるんですよね。だから早いですよ、スタート。中学校ぐらいからねやってるとかね。中学校でね、まあ、社長って方じゃないですけども、実際には会社を経営してたっているんですからね。
うわ、すごい
どうなんでしょうね。
まあ自由にこうできる時代になって、皆さん自分の思いのままにやっぱり経営者も動かせる時代が来たんでしょうね。
そうですね、
あまり文句言われなくなったんでしょうね。昔ならね、周りの目があってね。
そうですよ ね。
中学生にあるまじきとか、高校生にあるまじきとか、そういうことも出てきましたもんね。
そうだからそれはまだ一部の、なんて変わり種の、数ですけど、まだね、それが多数派ではないですけど、少数派からそういうふうに生まれてきてるから、多数派になるのかどうか分かりませんが、まあ、前世その連中がね、許諾力になって、新しいやり方ができればいいなというふうに思ってましたね。
なるほどね。そうですか。で、曽根さん、そういう20代の方々の接点はどのように持たれるんですか？
ですね、はい、結構30代の人たちを面倒見てましたから、はい、その弟分みたいなやつが、
弟分、ね、
出てくるわけですよね。
なるほど、なるほど。
それで、まあ、連れてくるんですね。
はい、なるほどね。
はい、こいつは面白いから、いっぺん会ってくださいよっつって、来るんですわ、要するに。
はい、はい、はい。
それで、そうですね。
はい、
で会ってみると結構、はい、面白いもんで、で結局、そういう人たちってバラバラで、20代でここでやってる、ここでやってるってバラバラで生きてるんですが、
はい、
同じ世代の人を20人ぐらい、まとめちゃうと、お互いに交流し合うんですね。
そうですね。
そうすると、それでなんかこう、元気が出るっていうか、みたいなこと結構あるので、
なるほど、
その役割をちょっと今やってる。
素晴らしいですね。
ということですね。
地域的にはですね、今ベンチャー企業は東京が多いんですか？そうでもないんですか？
そうでもないんですが、やっぱり東京がマーケットが大きいから、
なるほど。
もっと例えば今結構頑張ってる、人材関係やってるやつは、金沢から出て、で東京にやっぱり来てますね。
あ、なるほど。
金沢で、要するに人材のもんというのはリクルートが強いもんで、リクルートにやられちゃうんですけ ど、金沢の穴のあたりだとちょっとローカルだから、リクルートも本気でかかってこなくて、でもある程度の市場があるみたいなところで、そこで、シェアトップになるんですね。それでそういう地帯が強いもんで、東京に本拠を置きながら、宇都宮とか、前橋とか、
はい、
ちょうどリクルートが、
はい、
力をガンガン入れない、でもマーケットがその中で一番でかいと、いうところをこう攻めていくんですね、東京拠点みたいなところやっていって、とか、まあ大阪からスタートしていって東京とか、
なるほど。
やっぱりでも地方発、
はい、
東京、東京で、そこで何ていうか覚えたことを、
はいはい、
を東京で拡大するっていう、で東京いると今さっきのベンチャーキャピタルもつくから一応お金がつくと加速するみたいなこととかいう組み合わせでやっぱり東京に行きますよね。
なるほどね。海外でベンチャーを起こす人って結構いますか？
海外で起こす人は
あまりないですか？
いや、いるのは言います。ただ僕はあんまり知り合いとしてはいませんけども、はい、海外で起こす人結構いますよね。そいつらの友達は海外行って、で、それで海外の方が起こしやすいみたいなことを言ってますね。ただなんていうかな、今の20代の人たち結構愛国心がある人もいるんですよ。
愛国心ある人ね。
だから日本でやるんだっていうね、
なるほど、
日本のためにやんだみたいな、ねことをね、結構青臭いこと言う人がいましたね。
そうですか。
なかなかいいんですよ。
そうなんです。経営者教育の一番のポイントってどの辺にあるんですか？その経営者教育。
ですね、僕は一等最初には要するに収益を上げるということをまず教えますね、立ち上がって、で要するにその創業して初年度に利益上げない会社っていうのは大体うまくいかないんですよ。
経験的に初年度に利益がない会社うまくいかない。
うまくいかない。
あ、そうですか。
今はね、本当に設備投資型で、そういうそのね、流行頂戴のやつは別ですよ、でもベンチャーですからね。ベンチャーですから、で要するにその売上があって、でコストがあって、売上の方がコストより儲ければ儲かると、こういうそのこの感覚みたいなやつを身につけてない人はずっとダメなんですよ。
なるほど、なるほどね。
だからなんて言うんでしょうね、やっぱりそういう運動神経系なんですよね。
あ、運動神経系なんだ。
そういう
コスト管理はね。
そうそうそう、だからそれの感覚をちっちゃい時に、小さい時にカッと取ってないと、
なるほど、
そうじゃないと結局ダメなんですよね。
なるほどね。
だからまず儲けなさいということが最初なんですね。
なるほど。
で願わくば利益率が高い方がいいんですけども、まあそうもいかないかもしれませんが、まあ要するに利益の構造をきちんとして、ところをきちっとやって、それから売り上げを伸ばすと、こういう、
なるほど、
そういうふうにやって、いく流れがいいんじゃないかと、いうことを言ってます。でそれでそしたら昔ですね、三沢ホームを作った三沢千代さんの、出されちゃいましたけども、三沢千代さんが、20代の時に、三沢ホーム作りましてね、それで経営分からなくて、一番商売の誰かっつったら、その時神谷翔太郎さん、トヨタ自販の神谷翔太郎さんが有名だったらしいんです、で教えを請いに行くんですね。
なるほど。
それ今僕が言ったのと同じようなこと言われましてね、
へ
え、三沢さんに聞きましたら、そしたらまずね、商売は、まず利益率、上げなさいと、で伸ばしなさい、これ一緒ですね、ね、その次、人を育てなさい、ね、その次、社会的貢献しなさいね、
なるほど、
言うんです。
順番がね、
ね、で、こうなんです。でね、君ね、間違え、ね、これ順番を間違えちゃいけない。
そうだね、そうですね。
順番を間違えちゃいけないっていうのがポイントだっていうことをね、
なるほど、
ね、念をされたそうですけど、
なるほどね、
それをね、往々にして、なんか社会的貢献先に持ってきちゃうとか、
そうですね、
人材教育が先に持ってきちゃう、これダメだと、そう、まず儲けて、拡大して、人育てて、
そうですね、
社会的貢献、
はい、
こういう状況ですよ、ね。僕の場合はまだその前段のところで、
でも一番楽しいところですよね。
そうそうそう。で、まあでよく話するんですけども、利益、利益の定義みたいなことを、一体何だろうかみたいなやつと話してて、それで僕はこの定義がいいなと思ってるのは、ドラッカーの利益の定義なんですけども、利益は未来に対するコストだっていうのは定義ですよね。
利益は未来に対するコストだ、
コストだっていうのは定義ですね、で、まあ、いろんな定義があると思うんですけど、
今日
これが一番腑に落ちましてね、
その意味を教えてい
ただきますか。これはいいなと、要するにね、ですから利益は未来に対するコストだから、利益を上げた、上げなくちゃいけない、上げたものは未来に対するコストとして使わなくちゃいけない、
そうですね、
この両方ですよね、だから溜め込んでここに置くわけじゃなくて、
そうですね、
そういう感じを一生懸命言いましたね、
そうですか。
で中には NPO なんかをやってる連中もいまして、NPO のマネジメントやってる人にも同じことを言うんですね。NPO は非常にこう矛盾した言葉ですよね。
そうですよね。
要するにそのドラッカーの定義によると、要するにその未来に対してコストを準備しない組織ってことなんですか。
そういうことなんですよね。
準備しない組織ってなるんですかね。
ちょっと変
な感じですね。だから、はい、でもそれは、はい、あの NPO でもやっぱりそういうね、
はい、
未来に対して利益、あの利益を上げて未来に対して準備できて、その利益を、
はい、
あの株主が取るんじゃなくて、未来に対して全部使っていくと。
そうですね。
で、はい、締めてみたらゼロツー理論とですね、最初からこの何利益は蚊帳の外っていうのと、話は全然別じゃないですか。
そうですよね。よくわかりますね。
だから、はい、あのでそれあの NPO なんかやってる若者もいるんですけど、
はいはい、
その人たちに対してそういうその、
そうですか、
利益論議かなんかをやるんですけど、どうお考えでしょうかね。
私もそう思うと思うんですよ。経営の中で一番難しいのはね、金の使い方じゃないかと思うんですよ。金の使い方間違えますとね、会社倒れましてね、大体その大きな倒産事件って、その借金もない小さな会社ではなくて大きな会社がやりすぎておきますよね、だから大きな金使うってすごくリスクなんですよね、だからそのやっぱ経営って金の使い方の上手い下手で未来がこうどうなるか決まりますからね、ですから今おっしゃられたようにその利益が出て内部留保溜まってくる、キャッシュも溜まってくる、これどう使うか、これ一番なんか経営者にとって難しいことだし、まあ、経営者の一番なんか個性が出るところな感じがするんですよね、だからそういう意味では、まあね、儲けるところまでは皆さん一生懸命こうやりますよね、儲かって金貯まってきたところが第二段階の始まりで、その金を、ね、どこに使うか、どこに再投資するのか、あるいは遊んで使っちゃうのか、この辺で企業がその次成長できるかどうかが随分違うんじゃないかと私は思うんですけどね。
そうですね、
はいはい、
今、結構若い人たちが、
はい、
企業のトップを占めるようになってきましたね。
そうですね。
ね、はい、その人たちはまあサラリーマンですよね、
はいはい、
この人たちがお金を使う役割になりますね、
はい、
例えばその MA なんかやっていくとそうなるわけですけども、
はいは
い、若い人は大体30代ぐらいの人が50ぐらいの会社をお金出してやりますから、
考えられないね、
うん、その時にあの僕はあのそういう会社の経営もやってましたもんね、その時に、ね、あの、はい、自分のお金、ね、これ全部自分のお金だったらその会社を買うかと、いうことを、しつこく言ってまして、
なるほど、
要するにその人の金なもんで、
はい、
人の金から人の金だから割に楽ちんにやれちゃうんですけど、
ね、
自分の金だどうかと言うと ね、なかなかそうじゃなくて、そういう、そういうのがね、あの若いそれあのトップじゃないですよ、はい、トップじゃなくてその、
はい、
なんかあのスタッフ系の人みたいな感じがあって、
なるほど、
で MA の失敗はほとんどそれですよね。
ね、まあそうですね、
ほとんどそれですよ、
そうですね、金を、
そうです、自分の金だったら絶対買わないの会社をね、
そうですよね、金があるから買っちゃうんだね、
買ってきちゃうんですよね、
うんうん、そうですね、
うん、ほとんどそれですよね、だから、
ね、
あのオーナー系の人たちの MA、自分で全部やるところは意外にそれはないですよね、
なるほどね、
だからそういうその上場会社で、
はい、
あのファンドかなんかお金入れてみたいなところで、そのファンドから入れた何十億を使って MA やって、売り上げ作って、先の話作り上げ作って、これはほとんど失敗するの、その、
なるほど、
今の自分の金だと思ってないから、
あ、なるほどね、
その辺のこうなんか真剣さが全然やっぱり違う、
はい、
言いますよね、
まあ本当になんかそういう意味では金っていうのは、ね、ないと困りますけども、まあ、ありすぎた時にですね、間違いを起こす元にもなりかねませんね、
そうですね、そうですね、はい、
あのベンチャー企業って言いますと、やっぱりアメリカとかね、海外でも結構ベンチャー盛んだと思うんですけども、
はい、
日本と海外でのベンチャー企業のなんか特徴の差とか、ベンチャーキャピタルの差みたいなのはお感じになりますか？
日本と海外と、
例えばアメリカなんか一番なんかそういう意味では第二向けな部分もありますよね、なんか違いみたいなのありますか？
そうですね、違いっていうか、
はい、
アメリカのベンチャーキャピタリストっていうの方がやっぱしっかりしてますよね、
はい、しっかりしてる、
しっかりしてますよね、
どの辺、どういうところで、
やっぱりそういうその、はい、こう技術を見る目とか、
あ、なるほど、
その辺をやっぱりちゃんと勉強してるし、
なるほど、はい、
やっぱこうそういう専門家が、専門家同士が、うん、なんかこのこうチームを組んでやるっていうのに慣れてるんでしょうかね、
あ、なるほどね、
日本はだから、うん、ベンチャーキャピタリストでもジェネラリスト的な、
あ
のあれで、
あ、それはありますね、
ですから、事業分野みたいなやつが絞られなくて、
はい、
結構いろんなことやって、
そうですね、
でなんかこうなんでしょう、はい、ラスベガスのね、カジノのルーレットにチップが置くのが私の ね、そんなような感じでね。
確かに、
だから、ね、だからそういう面で言うと向こうはね、フィールドを決めて、はい、これについては誰、でこれは俺は分からないから、ね、これは誰っつって、
確かに
っていうのはね、はっきりしますね。それ、それが日本は割合にそう、うん、そうじゃなくて、
はい、
なんかこう、あのそっちはちょっと違ってきてるような感じしますね。
はい、でもまあ日本の場合はどちらかというとこう優しいお父さんお母さんみたいな雰囲気が、馴染むんですかね。そうでもないですか。どうなんでしょうかね。
そうですね。オーナー系の人たちは、
はいはい、
あのやっぱりそうですね、あの、うん、会社の成り立ちが違うかもしれません ね、 あのアメリカの方は一つ の、 その優秀な技術者がいて、
はいはい、
立ち上げの時から、
はい、
あの要するに金融やる CFO みたいなことやったりね、はいはい、マーケティングやるような人たちと、
そうですね、
チーム組んで立ち上げからやるじゃないですか。
あ、そうですね、はい、
日本はそうじゃないですもん ね、
そういうこと
はね、今いくらか増えましたけど、
はいはい、
で立ち上げからやらなくて誰か一人が出てきて、
はい、
ある程度育てたところで、
はい、
あの誰かを引っ張ってきて採用して入れる、
はい、そうですよね、
はい、そうすると結局あのその一人の人間は権限持ってますから、
はい、
あの優秀な人入っても、うん、俺の言うこと違うからってやめろみたいな話になったり、ね、しょっちゅう喧嘩してますから。
あ、そうですね、
だから、だからそういう面ではね、役割分担がきちっとした、はい、あの組織を作りづらかったですね。
なるほどね。
まあ、あのルールがきっちりして契約書交わしてみたいなことの、もう慣れてないじゃないですか、
は
い、
そうですね、日本人は苦手です ね、
で す、 ね、ですから向こうはしっかりしてるから契約書ポンポンっていきますからつって、チーム組みやすいかもしれませんね。
なるほどね。
日本は要するにね、
あ
のうまく いくのといかないリスクの半々だとすると、
はい、
うまくいった時に仲間分けのリスクがまたあって、
そうかそうか、
結構だからね、
うまくいった後がね、
うまくいってうまくいかないときに仲良くやってたのに、うまくいってまた喧嘩して
ありますよね。
それもう本当に、ね、日常茶飯事なんですよね。
逆に、そういう人間関係の間に入るようなこともありますか。その
もうしょっちゅうだったですよね。
しょっちゅうだったですよね。あ、やっぱりね、
だからそうですよね、はい、でそれね、いつもね、
はい、
2人の チームで来るじゃないですか、はい、それもあるんですね、
は
い、それはとてもいいことなんですよね、
2
人で会社を起こしたケースの方が会社強くなるじゃないですか、
はいはい、
あのソニーもそうだしね、
そうですね、
ホンダもそうだしね、
はいはいはい、
そうじゃないですか、だから一人で単独やるよりはいいね
って
言うんだけど、はいはい、あの必ずうまくいくとね、あの仲間にするぞ
って、ね、こういう
一応予言しとくんですよ、
そうですね、
予言しとくんですね、
はいはい、
でそれ当たり前だから、
はい、
そんなことありませんってね、若手がずっと言うんですよ。
うん、
言うけどね、揉めるじゃないですか、それ両方来るんです、
はい、なるほど、両方来る、
ね、そうね、で僕はほら予言した通りじゃないかって、
ね、
だからそれはね、当たり前で、別にそいつが悪いんじゃなくて、こういう構造が当たり前なんだから、なんとかそれをうまくね、やっていかないと損するぞっていうことで、一応それじゃなくて、その構造論じゃなくて、あいつが悪いって話になっちゃうんです。
そうですよね、
子供の喧嘩ですよね。
そうですね、確かに
そんなようなことが多かったですよ。
なるほどね。
だから日本はそういう面でいうと、マネジメントチームっていうのは、チームの構成が難しいかもしれないね、
あまり理性的にできない
できないかもしれないね。で大企業になるとチームワークがものすごく うまくなるんですけれども、
そうですね、はいはい、
その引力圏脱出する途中で
引力圏、
うん、こう壊れちゃうっていうかね、うん、
なるほどね、
それが残念ながら
なるほどね、
うん、日本的なところじゃないでしょうかね。
まあ、このラジオを気になっている方々の中にはね、もちろん経営者の方も若くて経営やっている方もいらっしゃると思いますが、
うん、
逆に言うといつかは自分もね経営やってみたいと、でもねなかなかその勇気もないしお金もないしというようなことを考えている方多いと思うんですけども、
うん、
そのどうやったら皆さん自分の会社を持てるようになりますかね。ご経験の中からこう言っていただきます
と女性が有利ですね。
女
性が有利ですね。
そうなんですか。
女性が有利っていうのは、はいはい、要するにその、消費者の立場、消費者の立場に立てるじゃないですか。
ああ、そうですね。
だから自分が、
はい、
自分があのこういうものがあったらいいなと思うことを、
はいは
い、本当にこう皮膚で分かる人じゃないですか。
女性がね、
はい、あの、はい、男性はどっちかというと、うん、こういう商売いけてるらしいみたいなことで、うん、こっち側から見てますけども
なるほど、
これはお金がある人の方が強かったり ね、
うん、なるほどね、
情報の人が強かったり縁故がある人が強かったりするけども、そうじゃなくてね、女性は自分でね、
はい、
あったらいいっつっていうものを見つけて、はい、でハマったらそれをちょこっとでもやりだせば、
はいはいはい、
っていう感じですね。そうすると有利ですよね。
うん、
あとはだからあのさっきのそのあの何て言うんですか、あの、はい、どんぶり勘定じゃなくて、の売上とコストと利益みたいな単純な算数のところだけやって、
算数ね、はいはい、
算数でやって、そんなような感じでやって、はい、いければ女性は結構いいですよね。
あ、そうですか。例えば自分になんか特別な技術がないとかいう人でも可能性はあるわけですか。
で、まあ、技術がないって特殊な技術は必要ないと思うんですが、例えば好きだってことあるじゃないですか。
好きだ、はいはい、
好きだっていうことでやってると結構、勉強してきますよね。
あ、そうですね。
好きだけど勉強やだってちょっとなかなか難しいと思うんですけど。
なるほど、なるほど、はい。
好きでやっていつの間にかいろんなことを覚えて、いつの間にか、なんていうか物が見えるようになって、
なるほど。
でも商売でもなんでもないでしょ、そういうあの力をちょっと反転させると、結構商売になるっていうことありますね。
なるほどね。
だから女性はいいですよね。
なるほどね。
男の方はどっちかというと難しいですよね。
年齢的には大体何歳ぐらいの人が多いですか、その
創業ですか。
創業するっていうのは
僕は今ほら若い人だけ連れてこいっつってますもんね。僕の周りは20代なんですけども、そうですね、主婦で創業も結構いますもんね。40代もいますよね。
あと例えば中高年で肩たたきにあってからそれはどうですか。
それもあると思うんですけども、やっぱりちょっと体力がないからね。
体力いりますよね。
最初スタートの時は、はい、どっちかっていうと格闘技系ですから。
格闘技系ですよ ね。そうですね。
僕もね。
そうですね。
そうですね。頭を使うっつってもね、頭の使い方はなんか好きで使うとかね、そういう感じですから、も
う、ね、
知恵じゃなくて、ゴンゴンいろんなところぶつけてね、
ね、
戦ってそういう感じでしょ。
うん、確かに。
だから、それはちょっと体力ですよね。ただ、体力もあるし、気力もある人っていうのは、定年後の人たちも結構いるから、その人は例外的にやれますよね。
なるほどね。
でも、はい、それは例外ですね。
例外ね。なるほど。なるべく若くて体力のあるうちにやる。
そうですよね。だから、今上場会社で一部上場なんか行ってるオーナー系の人たち、ほとんどが言いますけども、
はい、
例えば大学出てすぐ創業した人たち、
はい、
やっぱり中学校の時会社をやってれば今よりも10倍良くなったとかね。言いますよ。そんなことありえないけど。
そうですか。
だから創業は早ければ早いほどいいんじゃないですか。だからスポーツと近いかもしれない。
なるほどね。
若い時に、練習してくると、
まあ、そういうことを考えると、まあ、なんか日本もね、なんかある種楽しそうですよね。これから考えると若い人たちがね、もう自分たちがいろいろやろうと動き出してるわけですから。
そうですね、そうですね。
ねえ、はい、
でやっぱりあれじゃないでしょうか、他の人とやっていることで、はい、儲かるようなことを見つけて、はい、それをやるっていうんじゃなくて、やるっていうんじゃなくて、はい、自分のオリジナルの、ね、
そうです
ね、ものを持って、はい、まあ、オリジナルのものをつかむために、モノマネと肯定っていうのは必要ですが、そうじゃなくてね、最終的にはオリジナルのものをやって、まあ、今だったら世界一ですかね、
はい、
世界一を目指すみたいな、はい、
そうですね、
ことで仕事をやると一番でしょうね、はい、そういう人たちがたくさん出れば。
そうですね、
今のところそういう発想の人はあんまり、うん、多くないですから。
まだね、そうですね、はい、でもちゃんとやってる人たちはいるってことですよね、は
い、そうそうそうそう、
ね、
だから
その心強いな、
そういう人たちはいますね。
まあでもやっぱそういう形でね、その企業を起こされて、変な話なんですが、企業の寿命って大体何年ぐらいですか。
ね、
30年経ったらもうほとんど残ってないというね、昔よく言われたりしますが、
そうですね、
どれぐらいですか。
そうですね、感覚的に言うと、小児死亡率が高くて、
小児死亡率が高くて、
高くて、あとそこでなんとか生き残ると、
はい、
まあ、30年ぐらいじゃないでしょうかね。
30年ぐらいね、まあ、その人の出たい、
そうです、そうです、
社会人としての一生の人生
ぐらい、そうですね、それをすり抜けられると組織になって、
はい、
要するにその
継承
できますよね。なかなかでも ね、継承するの難しい、
まあね、
ですよね。継承できると60年
60年ね、なるほどね。
僕はあの昭和46年ベンチャービジネスやった時にちょうどその同じ時期に、はい、京都の取材行ったんですね、
はい、京都、
はい、それは理由がありましたね、当時あの成長率年間成長率 15% っていうのが当たり前の時代だったんですね、会社のね、はいはいはい、で 15% の成長っていうのは、はい、100年の、ね、やったらどのぐらいになるかっつって、なんかやったんです電卓で、はい、そしたら要するに100万倍になるんですね、
100万倍、そうか、
そうするとその辺のね、あの町のタバコ屋が、売上高が1兆円になっちゃうんですねでそれで1位の会社が新日鉄で1兆円ですよ、タバコ屋がね、1兆円になるのはねどう考えても同じです言うん で、で京都は、社歴500年だったかな、以上の会社がなんか800社あるとかね、
あそうですよね、
言うんでこう、でもう高度成長だった時に、なんかちょっとそっち行ってみるかちょっと、
ね、どうですか、どうですか、
面白かったですよ、
会社見て
面白かったですよ。
面白かったです
よ。で、京都はね、今日面白いのはね、京都はね、今 の世界一でのことで、今それを思い出したんですけども、京都はね、日本一をとにかく目指す会社だったですね。
日本一を目指す。あ、そうですか。
なんでも、要するに日本一っていうことに、だから革新的なところなんですよ。
あ、そうですか。
だからいろんなものでもね、とにかく俺はこれの日本一だと、
はい、
いうところをやるじゃないですか、京都ね。ちょっと返すじゃないですか、はい、そうすると近江商人とか大阪とかね堺とか、はい、その人たちがプロですから、はいはい、それを仕入れて売るわけですね、
なるほど、大阪近江あなたたちが売ってくれるんだ、
そうです、ですからね、京都はマーケティングが下手なんですよ、
あそう役割分担してるんですね、
マーケティング、だからこの代わりそういうそれに対してものすごく、
なるほど、
なんていうんですか、感覚がいいんですね、はい、ですから
で
みんなそれでこれでやって、
はいはいはい、
それで、会社を続く、はい、永続させるっていうことを軸として、
はいはい、あ永続を軸に
やってるんですよ ね、
なるほどね、
ですから家訓なんかは残ってるんです、でそれがね、やっぱりすごいんですよね、
はい、
やっぱりなんですか、やっぱり江戸時代ですかね、江戸時代を経て、はい、経験した知恵なんかもしれませんけども、
はいはい、
例えばね、はい、堀川家って言いましたかね、ちょっと僕それ、名前はちょっと自信がないんですけども、はい、その家訓ってありましてね、面白いですよ、
家訓、
はい、堀掛けっていうのは、はい、川があって、その先に中洲みたいのがあって、そこを、そこに、まあ、その町があるんですね、
あ、はい、
そこを基盤とする豪商なんですね、
はいはい
はい、その家訓は代々ね、ここ の、 川の橋をメンテするのは堀掛け
これだけ、あ、そうなんですか、
そうなんですね、
橋のメンテが、
それで、要するに昔木製でしょ、橋がね、
はい
は
い、
それやっぱり30年に一度ぐらいね、
あ、かけ
替
える
ね、大工改装っていうか、もう一回やんなくちゃなんないですよ、改装って
ね、
だからそのためにね、引き当てていかなくちゃなんないですよ、
そうかそうか、
そうすると、はい、息子たちはね、宝刀三昧できないんですね、
なるほどね、
で、その橋でしょ、で、この橋っていうのは、その自分の豪商の自分のためじゃなくてその町全体のためになってるわけですよね、
なるほど、ああそうかそうか、ね、はい、
それで要するにその地域に対してちゃんと貢献してこれはやりますということで宝刀のやつをさえね、そういうその社会的貢献もその時からちゃんとやって、それで要するにその地域のから尊敬されて、はい、みたいなそういうねあるんですよ、そういう、あるいはまあ、
想像もつかないですね、
そうです、あるいはね、
とかね、
あるいはね、その要するにそのダメな跡取りが来た時に、どういうふうに追い出すか
って書くんとかね、どういうふうに
この項目が当てはまったら、番頭どもはこうしなくちゃいけない
とか書いてあるんだそうなんですか、
そうなんです、だからね、面白かったですよ、
そうですか、で
当時だから日銀の京都支店の支店長が、取材しましたけど、京都おかしいんだよなって言われてね、金利がね、下がると怒るっつうわけ、経営者たちが、他は金利下がると
喜びますよ、ね、
経営者が喜ぶじゃないですかじゃなくてね、だから結局こういう預金みたいなやつが結構ごちゃってやってますから、
あそっかそっか、
だからそれをやるんですよ、だから無理しないから、
あなるほどね、
だからちょっと他と違う、
あそうですか、
まあ要するにそういう感じみたいなのが、
なるほど、
日本当時だと日本列島が、まあ鎖国もしてましたからね、だから 朝鮮地球軍じゃないけど、うん、日本列島だけが朝鮮地球軍みたいな状態になったと思うんですけど、 その中で、はい、ね、あのゼロ成長みたいな感覚で、経済も何もなかったじゃないですか。
そうですね、はい、
じゃないですかね、はい、でで文化も結構 ね浮世絵始めとしていろんなもの生まれたじゃないですか、その時 の中心が京都みたいな感じだったですね、はい、だから、だから日本全体が今のその、ね、世界の中の昔の京都じゃないですけどね、
なるほど、
世界の中の京都みたいな感じのね、
はい、
まあ、日本全体がなれば、つまり世界一で、
そうですね、
若者がね、そうですね、これは世界一やぞみたいなのを全部やって、
うん、
でまあ、なんていうか、あの企業をやっていけばね、うん、多分なんかいい結果なんじゃないかと思うんですけども、
そうですよね、今そのお話の中にその続くっていうことね、永続性を求める経営っていうお話がございましたけども、
はいはい、
これやっぱりこれからすごく大事だと思うんですよね、
はい、
確かにこの一時大きくなるのも華々しくていいんですけども、まあ、急に潰れたりね、まあ、なんかその放り出すようなことありますと経済も人も安定しませんですよね、
はい、
だから確かに経営者っていうのもね、最初はこの独り立ちするまで行くのが大変ですけども、うん、ある程度のところまで来たらやっぱこうね、人の役に立つようにしてこう続いていくっていうことを考えていかないと、なかなか難しいし、ですから私はこのサポートする、ね、金融市場も何もね、もう少しこの企業が続くように会計システムをやっぱ変えていかないとね、このまま今みたいなこのアップダウンの激しすぎる経済ではですね、落ち着かないしいいものできないんじゃないかっていう感じがするんですけどね、いかがでしょうかね、はい、
これからの一番のポイントはそうですよね、今はあの短期間で無理しても成長してね、はい、で成長して、で、あの株価上げて、その間になんかあのキャピタルゲイン取って、どっかで退場して、でリゾートで遊ぼうみたいなね、そんなような、その後は知りませんよみたいな格好ですけども、それはやっぱりちょっとまずいしませんもんね、
ちょっとそれまずいと思うんですよね、
だからそういう技術がこれから必要になってくるんじゃないですかね、この、はい、成長が低くても、
はい、
あのメンテしていける、
そうですね、
日
本の歴史の中にもいろいろその知恵はあると思うんですよね、
そう思いますね、
はい、その技術についてね、
そうです、そうです、はい、あのでそれでちょっとその、まあ、新生みたいなやつがね、あの、はい、それはそれなりに、あの学べるところがありましてね、
そうですか、はい、
あの新生のところはそうですね、はい、例えばね、
はい、
あの先生なんかの本人もちょっと、はい、あの出てましたけど、
はい、
あの散歩よしってなりますよね、
散歩よし
はあれ、ね、新鮮の考えですもんね、
あそうですよね、あの、うん、売り売買双方とあと世間が、
ね、そうですよ ね、ウィンウィンって言葉は ね、はい、
そうですね、
アメリカ出てくるけど、ね、ウィンウィンウィンですからね、
ウィンウィンウィンウィンです
よ、ねね、で最後のウィンが一番でかいウィンであると、
ね、そうですよね、
それがもうあのやっぱりそういう感覚っていうのは徹底してますから、
なるほど、ね、
今やっぱり、まあ、あの若い経営者なんかはやっぱりウィンウィンの感覚で、まあ、ちょっと強すぎて、
はい、
周りが、あの負けても俺ら勝ちゃいいみたいな、
なるほどね、
部分があるじゃないですか、そこがもう、ちっちゃい頃から教育で徹底してますからね、それはもうすごいいいですよね、
なるほどね、
その感じっていうのはね、あの、うん、昔の召喚書でありましたから、それがどういうふうに、はい、現代をもう一回蘇るのか、はい、面白いと思うんですけども、
そうですね、
うん、
同時にまあこれだけまあ今ね、あの金融市場も変動大きいですけどもね、一攫千金だけを求めて経営してもなかなか難しいですよね、一攫千金だけが目的だって経営やってるとやっぱ難しいと思うんですよね、
そうですよ ね、
そうするとやっぱり経営者 の経営の動機っていうのがね、もう少しやっぱり外に広がっていかないと、世のため人のためという部分がどっか視野に入っていないと、
そうですね、そうですね、
やっぱ難しいんじゃないでしょうかね、
僕はあの若い経営者に対して、
はい、
あの製造業の勉強を、はい、あのしてもらおうと してるんですね、
あ製造業の勉強、はいはい、
やっぱりあの製造業っていうのは、
はい、
あの何でしょう、その物を作って、作るために、
はい、
まあ、人が必要ですよね、たくさんの人が必要だし、
はいはいはい、
物を作るためにはいろんなあの原理がある、あるじゃないですか、
はいはい、そうです、はい、
ね、だからいい加減のことやると、あのできないですよね、ネジ一本入ってないとあるんですから、
その厳密さと
、はい、人がたくさんの人たちが動かなくちゃならない、
はい、
で多くはブルーカラーの人たちですね、その人たちがきちっとマネジメントできないと、
はい、
あの他のことをあんまりやっても意味がないと、
はい、そうですね、
他あの、はい、例えば何でしょう、あのサービス業とか、
はい、
なんか、はい、結構あのごまかしが効いちゃうんですよね。
そうですね、そうなんですよね。
なんかね、
その場で
相手が 人で、人のことさえくすぐればいけちゃうけど、製造業はいかない。
いかないんですよ。そうなんですよ、ね、
ですから、あの製造業みたいなところを、でそのなんか足腰を鍛えて、それから他のビジネスやってくるといいと思うんですけど、その感じがね、あのやっぱりつかめてない人たちがたくさんいて、
なるほど、
その人たちはあの一攫千金じゃないよっつっても、はい、結局結果的には、あのそういう工程に入っちゃって、
なるほどね、
でお金いくらか握ると、それに対してあの増やす行為っていうのは、自分の仕事じゃできなくなっちゃって、
なるほどね、
で、MA やるとか、他にそれを投資するとか、
な
ってしまったケースがものすごく多いんですよね。
なるほどね。
だからやっぱりあのそういうその、日本が固有 その製造業、昔 その研究開発型中小企業、そういう感覚みたいなのが残って、それが大きくなると多分、いい会社になるし、持続できる会社になるし、あの世界に発信できる会社になるし、
なるほどね、
やっぱり流通サービスは国内ですもんね、
そうですよね、あの国内中心ですよ、
食い物なんかたくさん生まれて、
そうですよね、
同じ数だけ減るみたいな感じですか、ですね、結局ゼロサムでじゃないですか。
なるほどね、
そしてやっぱり世界に出すにはやっぱり製造業みたいなところが、なんかね、もうちょっと発達すれば、そういう面でいうとちょっと今の若い経営者が製造業でね、旗揚げしてできるかっていうと、なかなかそれは難しい。
そうでしょうね、
だからそこがだから弱点ですね。
ちょっと脇が甘いっていうかね、大雑把っていうか、そこまではなんかね、
そうですよね、
緻密にやりそうな雰囲気はあんま感じないんですよね。
そうですよね、まあ 2,3 いますけど、まあ、あの中卒で、大工さんで、今500億ぐらいやってる住宅屋さんとかね。
そうですか、
そういう職人ですからね、そういう職人みたいな人がね、こうね、今みたいに会社やってね、大きくなるみたいになると、なかなかやっぱり、あのいいもの作りますもんね、
そうですよね、
職人だから。そういうのがたくさん出るといいんだろうと思うんですけど
ね、
そうするとちょっとなんか昔 の、京都イメージでね、京都は職人さんがってやって、
そうですね、
あとはマーケティング知らなくたって、
そうね、
作りゃいいやつが買っていくっていう、
ね、そういう世界だね、
それがなんか、いいんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょうかね。
いや、私もね、どちらかというとそういう時代なんだろうと思うんですね、やっぱり日本国内はもうやっぱりあの少子高齢化がしばらくいくでしょうからね、やっぱり量よりも質の時代だと思うんですよね、でやっぱりその商人の感覚っていうのはね、世界的に見たら日本はね、そんな得意じゃないですよね、世界行ったらもっとね、飽きんどとして得意な国結構ありますから、やっぱり日本はそのクオリティを作る側なんでしょうね、売る側ではなくてね、だからやっぱり日本全体としても世界競争の中で考えたらですね、やっぱりこの売り手としてよりも作り手として頑張った方がやっぱり成功する確率は高いような気がするんですね、まあ、全体として見た話ですね、ですからやっぱりコツコツ物を作るとか、あるいはその何でも丹念にやるとかですね、クオリティを上げるための教育は日本には非常にあの役に立つようなね、もんじゃないかなという前から思ってるんですけどもね、ですからまあ本当にそういうことに関してね、若い人でもやっぱりちゃんと学べてですね、自分で経営するようになってきたらね、日本もこれは本物だなと、新しい日本が生まれたなとみんなが思うようになるんじゃないかなと思うんですけどもね、その今日のねタイトルの中でですね、そのあのベンチャー経営者に臨むことということの中でですね、まあこうずっと曽根さん見ておられましてですね、なんかやっぱりこの辺はねちょっと世の中の誤解があるっていう部分と、逆にこの辺は伸ばしたらいいという部分って何かございますか。
世の中の誤解がある、
例えばベンチャーとなんか割とね華々しくてかっこよくてですね、一攫千金でと、まあそれはある種固定観念であると同時に、もう一つはね、やっぱりなんていうのかな、そのベンチャーというのは、まあ、おっしゃったように研究開発型で、やっぱすごく知恵が、ね、必要 で、特殊ななんかものを持ってないと、できないと思っているのがすごく多いと思うんですよね、まあ、そういうなんかイメージあると思うんですね、ベンチャーというのは、まあ、そういうものと現実の差ってのはどこございますか。
そうですね、まあ、でも普通の人ですよね、あの全員
普通の人、
普通の人ですよね、
ベンチャー経営者は普通の人か、
話しても、 普通の人ですよね。
普通の人、
うん、で、はい、そうですよね。ただ、はい、まあリスクに対して、
はい、
むちゃくちゃ挑戦、
うん、
挑戦しすぎみたいにやるタイプですよね、
はいはい、
結局ね。
なるほどね。
だから普通だったらね、ちょっとそこまでやらないだろうっていうやつを
やってみる、
やってみるみたいなことが、うん、まあ、基本動作であ るから。
なるほど、基本動作ですね。
基本動作それがあって、うん、あとだから、はい、それでなんていうか致命的な失敗やらなくて、はい、若い時代散々失敗やってると、
はいはい、
失敗の経験が、
うん、
なんていうかね、
身について、
身についてですよね、
。
そうすると、はい、要するにその、
はい、
前よりも、なんていうか巧みになってきて、でも、
でも
要するに攻撃的で、挑戦的は挑戦的だ、
なるほど。
挑戦的な人じゃないとなかなかやっぱりベンチャーは難しいですよね。うん、それが、うん、口から挑戦的な言葉を言うか、
うん、
ね、表現は言わないかともかとして、はい、
うん、
内側はやっぱり挑戦的な、
挑戦できないとね、
ですよね。
なるほど。
でそれで致命的にならない失敗を、ね、うまくやっていければ
上手にやってると、
うん、それは、結果的にはね、運の部分が多いんですけども、
運がね、はいはい、
ただね、
はい、
ベンチャーの中で、
はい、
失敗を、
はい、
失敗のその何て言うんですかね、こうしたら失敗するっていうね、計画を立ててるやつもいるんですね。
だから失敗の計画、
そうです、はい、だから、そいつらは絶対失敗しないですね。
あ、なるほどね。
要するに実際にやって失敗すると致命的になるもんで、
なるほどなるほど、これやらない、
こうしたらね、どういうふうなコースで失敗するかっていうのを必ずね、入れるんですよ、
計画に。なるほどなるほど。
成功するケースと、
うん、はい、
どうしたら失敗するかなっつって、シミュレーションするんですね。
なるほどね。
シミュレーションすると、全然シミュレーションしてると、それはそれでこっとこの神経が
ね
尖ってきて、で実際の失敗ほどの身につき方じゃないんですが、
はい、なるほど、
はい、そういうことを考えないよりははるかに身につくということで、
なるほどなるほど。
でそういうやつが結構成功してますよね。
なるほどね。
それだと、まあ、挑戦的なんだけども、うん、まあ、周りが見るとちょっと臆病に見えるっていうかね、
なるほどね。
なかなか会社の社長がね、臆病の素振りを見せると、結構難しいやつか、マネジメント。
そうね。
それでもね、臆病をちゃんと見せてね、
なるほど、
社長は臆病だからねって言われてね、
なるほどなるほど
実は一番攻撃的なんだけどみたいなね、社長がね、もう何人も上がります。それが全部うまくいってる。
そうですか、なるほどね。
だから、
大胆かつ細心の注意と、
そっちです。どっちかっていうと、臆病だって言われるぐらいの、
うん、
はい、それがなんかそのうまくいく、
なるほどね、
ですね。本当に文字通り大胆である人は、なかなかやっぱり、さっきのあれじゃないですけど、持続は難しいですよね。
ノーズに大胆やっちゃうとね。
そうですよね。ね、だから
続かないですよね。
負けても致命的な負けじゃない。で、できるだけ負け試合でも引き分けに持ち込むみたいなね、感じやって、で勝っていくみたいな。そうですよね。
なるほどね。
そんな気がしますけど、ちょっとお答えになってないみたいな感じですけども、
はい。いやでも本当になんかね、この曽根さんはそのコーチ役ですよね、経営者のね。ね、気持ちを支えながらいろんなこう、アドバイスをして能力を続けておられて、曽根さんなんかすごく楽しそうですよね、この仕事。どうですか、やっておられて。
まず若い人相手にしてるもんで。いいですわ、若返りで、
若返り
アンチエイジングで、それは一番いいですよね。だから今はもううちの、娘なんかよりも下の子たちが経営者で出てきてます
から、ね、はい、
僕は前の若手経営者 の指導を辞めた時は、
はいはい、
僕はまず最初の時は兄貴分だったですよ、は
い、なるほど、
兄貴分から始まって14年やってましたから、
はいはい、
すると今度は親父になっちゃった
です、
今度ね、生徒たちが兄貴の言うこと聞くんだけど、親父の言うこと聞きたくないっていう話になって
なるほど
それでちょっとやめようって言って、今度もっと若いもんでなんかね、孫まで行きませんがちょっと距離が離れてるから、
う
ん、逆に言うこと聞くみたいな感じになってましてだから、とても面白いです。
いやでもその、本当にね、若い人はまだ知恵がない部分ね、経験ない部分、やっぱこういろいろね、膠着の方からね、曽根さんがいろいろ聞いたら、それはありがたいでしょう。
そうですね。 僕なんかのやってることっていうのは、はい、今特にそうなんですけども、はい、大体経営者っていうのが、はい、自分の頭の中で、ある種のものを持ってるんですね、
はいはいはい、
持ってるんだけど、それをこう掴みきれない、
はいはい、
あるじゃないですか、うん、
で
そういうものの、うん、をこの言葉のキャッチボールで、
なるほど、
僕がどっちかというとキャッチャーで受けて、ボールを投げ返してやって、
あ
みたいなことを
聞いてやって、
ことが投げてね。
うん、
だからで結局だから自分で考えてることを、
はい、
持って帰るだけなんですよ。
なるほどなるほどなるほど。
ただ、うん、この中に入ってこうね、
はいはい、
モヤモヤってしたやつが、
はい、
一応なんかみんなの前でも見せられるみたいな。感じになって帰れてれば、
はい、
まあよりもいいかと、
そうですよね、
いうケースで、ほとんどだからそういうのが多いですね。だからこれをこうしなさいっていうことよりも、
は
い、
なるほどね、
いろいろ、
いや本当ですから、コーチって言いますか、師というんでしょうかね、なんかお師匠さんですよね。
いやいや、まあそう、
なんかそんな感じだと思うんですけどね、いや本当にもう今日もね、本当にお話も尽きなくて、いろんなありがたいね、本当ためになるお話、我々は知らない話たくさん聞かせていただいたんですけども、最後にですね、はい、ラジオ機のですね方々にですね、まあ何でしょうかね、曽根さんのメッセージっていうのをですね、もしありましたらちょっとお聞きの方に何か、いただけないでしょうか。それはベンチャーの経営者の方もいるし、あるいはこれからベンチャーになるって方もいるし、ベンチャーに対して興味持っている方もいらっしゃいますし、世の中全体にとってもありますしね、
まあ、そうです
ね、なんか曽根さんのメッセージを一ついただきたいんですが、
まあとにかく好きなことを、
はい、
早く見つけて、
はい、
で好きなことを、まあ、ビジネスにできれば一番いいですね、
はい、
で好きなことを一生できれば、
はい、
一番いいですよ ね、
そうですね。
だから、その中でだから好きなことを早く見つけて、それでちょっとこうちょっとそれを深掘りすると、
はい、
なんかそれでビジネスは作れるんじゃないか。特に女性はそういうチャンスが広がってますから、
はいはい、
であとは ささやかな商売のルールだけをちょっと、まあ小学校レベルで勉強すれば別に難しいことではないというふうに思いますので、
はい、
とにかく好きなことをやるというのがいいんじゃないでしょうか、はい、嫌なことで始まらないように、
はい、そうですね、はい、いや今日は本当なんか元気なお話を伺いました。今日のお客様は株式会社、
V ネットジャパンですね。
ちょっとこうあと直しますね。株式会社 V ネットジャパン会長の曽根博道先生です。今日はですね、ベンチャー経営者に臨むことということで、まあ、我々がですね、まあ、これから新しい日本を作っていく中で、本当にその経営者の人たちどんどん出てきて頑張ってもらわなきゃいけないんですけども、そういう、まあ、新しい経営者に向けてのですね、非常に元気なお話を伺いました。曽根さん、今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。各界で活躍しておられる、特にロハス、あるいはグレートコラボレーションの世界でご活躍の方々をお呼びいたしまして、最先端のお話を伺っております。どうぞこれからもいろんな方々をお呼びして番組続けていきますので、お聞きくださればありがたく思います。聞き手はいつものように経済アナリストの藤原直也でした。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。